この朝もご主に見舞いに集められて礼拝に預かれていますことを心より感謝をします。世界中でキリストにある信仰のお供がそれぞれのところで主を礼拝している、その幸いを覚えて感謝したいと思います。今年は1月1日から大きな災害事故ありまして、こういう中での多くの人々の悲しみを思いつつ、しかしこの年が AD2024、 すなわち主の年2024年と、そういうごとくにですね、主が天地をすべ治めておられる、そのことをしっかりと見上げて歩ませていただきたいと願うものです。先月になります、12月のアドベントにイザヤ書の40章を中心に救い主のご降誕に至る恵みについてご一緒にお聞きをしました。本日は43章を今お聞きしようとしております。少し触れたところですけれども、イザヤ書全巻66章は大きく2つの部分からなっています。その全般1章から39章はイスラエルの民、そして諸外国の民の罪を告発する、そういう神様の御言葉であります。後半の40章からあとは、それにもかかわらず慰めよ慰めよ我が民よという、その神様からイスラエルへの憐れみと許し、そして励ましのメッセージで始まります。それはやがて起こるバビロン捕囚、それを経てその捕囚からの解放を与えるという、そういう予言であります。さらにそれはメシア救い主が世に与えられる、そのことの予言であります。そこにあるのは神様の不思議な愛と恵みの御心です。40章以降のこのイザヤ書後半部分は43章44章に大きな頂点を迎えます。そしてそれはやがて53章の苦難のしもべの歌へと展開をしていきます。本日はこの43章を中心に御言葉にお聞きしたいと、そう願っています。だが今ヤコブよとイザヤを通して主なる神様は語られます。だが今と一節は始まっています。原文を確認いたしますと、今という言葉の前に接続詞がついています。この接続詞を新改訳聖書はだがとこう訳しています。また新しい聖書のその2018年版の共同訳聖書はしかし今とそう訳しています。ただご存知の方多いかと思うんですが、かつての聖書教会公約聖書、またその後の新共同訳聖書はここのところを日本語に訳しておりません。このだがという言葉はしかし非常に重要な気づきをするようにと私たちを招いております。この神様の御言葉は前の42章から続いて受けています。42章は天地を作られた神様がイスラエルを守り導いてきてくださったにもかかわらず、イスラエルが作り主に従わず頑なに偶像を追い求めた、そのことが責められています。そしてやがて起こるそのイスラエルのバビロン捕囚を前提として語られています。端的に言えば裁きの御言葉です。しかし不思議な思いを与えられるんですね。それはこの裁きの御言葉である42章の始まりが 見よ、私が支える私のしもべ、私の心が喜ぶ私の選んだものと始まっています。イザヤ書に4箇所ある主のしもべの歌、その最初の歌がこの42章の裁きの御言葉の前に位置しているんですね。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方主はこう仰せられると。ヤコブ、それはイスラエルの民のことです。神様はイスラエルの民をやがてバビロンに捕囚として引いていかせる。だが今と神はお語りになります。それは御怒りと裁きの言葉ではなくて救いの御言葉です。それはバビロン捕囚というイスラエルにとっての悲しみが、苦しみがイスラエルを裁くためではなく彼らを救い回復させるものとなると、そう示すのです。イスラエルよ、あなたを形作った方主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。恐れるな、この言葉が聖書の中に幾度現れるでしょうか。思えばイスラエルの民の祖先あのヤコブは人生の中で何度恐れて神様の御助けにすがったことでありましょうか。ここでも神様はバビロン捕囚の中で心が縮み恐れている、そうなるであろうそのイスラエルの民に向けてご自身の方から恐れるなと、そう語りかけられるのです。主はあなたを形作った方、あがなった方である。神様はそうご自身を明らかにされます。それがここから続く御言葉、宣告の基盤であります。イザヤ書の41章の実節は告げていました。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを助け、私の義の右の手であなたを守ると。あなたを形作られた神様が共にいてくださり、恐れるな、あなたを助け、あなたを守ると、そう保証してくださる。これより深い支えがあるでありましょうか。私があなたをあがなったと、そうおっしゃいます。これはあがなったという、それは過去の出来事を言うのではありません。必ずそうなるという意味の表現です。予言は神の言葉であるので必ずそうなる。したがってそれはすでに完了したという、そういう表現であります。特別な表現であります。あがなうという、この重要な言葉を私たちは例えばルツ記を通して聞いてきました。あのボアズはあがなうものでありました。そこでは新改訳聖書では買い戻しの権利のある親類と、そう訳されていました。あがなう、それは代価を払って買い戻すという意味であります。元来はある人やある人の持っている土地が他の人の手に渡った、その後に奴隷とされたその人自身や、あるいは先祖伝来のその譲りの土地をその人の身内の者が代わりに代金を支払って買い戻すって、そういう意味の言葉です。ですからバビロン捕囚から解放されることもイスラエルの民自身がなすことではなくて、神様がイスラエルの民にしてくださることであるのです。帰り見ますと、私たちが出エジプト記に見ましたエジプトからの解放の出来事は、神様がイスラエルのためにしてくださった第一の贖いの出来事であった、そう言ってよいでしょう。 そしてこの贖いは主イエスキリストの十字架を私たちに指し示しています。主イエスキリストがご自身を身代わりの代価として私たちを罪から贖い取ってくださった、罪の結果としての死から解放してくださったのです。あなた方が水の中を過ぎるときも川を渡るときもあなたは押し流されない、火の中を歩いてもあなたは焼かれず炎はあなたに燃えつかないと。イザヤ書は数々の歴史的事実と神の御言葉の約束の数々を思い起こさせます。あなたが水の中を過ぎるときも、それはあるいは創世記のノアの洪水や、あるいはヨシュアに率いられて民がヨルダン川を渡ってカナンに入っていく、そのことも、そして特にこの後の16節17節と合わせ読みますと、水の中を過ぎる、それは紅海を歩いて渡ったあの出エジプトの神の御業を強く思い起こさせます。火の中を歩いても、私たちはダニエル書でダニエルの友人たちが守られて神様の栄光が現れたその出来事を思い起こすことであります。私があなたの神主イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだと。イスラエルは作り主であり、その神様が救い主である、そのことをこれまで見てきました。それを思い起こすことが必要でありました。感謝して信頼してお従いするようにと。私たちもまた聖書の中に、そして私たち自身の人生の中に、作り主であって救い主である神様、贖い主である主イエスキリストを示され続けています。感謝して信頼し続けるものであるようにと招かれています。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると。神様はなぜそれほどよくしてくださるのか。御子を世に送ってくださり、御子がご自身の命までも与えてくださったほどにしてくださっているのか。それは神様の目にはあなたは高価で尊いからだと、私はあなたを愛しているからだと言ってくださいます。神様に背き、まだ敵対しているその時の私たちのために、主イエスキリストの十字架は与えられました。私たちはそのゆえに招かれ、救いに預かってきたのです。私に、そしてあなたに何の価値があるからではなくて、何をしたからではなくて、ただ神様が、私たちを作ってくださった神様が、あなたを愛して私を愛していてくださるゆえなのですと、そう示すのです。私たちは自分はつまらないものだと、何の値打ちもないものだと、そう思う必要は全くないのです。一方でまだ自分を偉く見せようと鼻を高くしたり背伸びしたりして見せる、その必要も全くありません。神様の目に価値あるものだからです。かなり以前のことになります。私は一組のご夫妻について聞いたことがあります。ヨーロッパ、ドイツで日本人宣教のために使わされていった日本人宣教師の夫妻です。お年は40歳ぐらいでやったかと思うんです。子供さんもおられたんですね。ご夫妻は情熱を持って心を合わせて使命に尽くしていらっしゃいました。ところが夫人の体調が悪くなった。検査をしてもらうと病である、それも実は治療の施しようがないという段階に進んでしまっている、そのことが分かりました。 夫は勤めに勤しみつつもできる限り病室の妻と一緒に過ごそうとしました。奥さんはその看病が勤めを妨げないかとそう気を使ったのであります。それでも二人で話をしながら過ごす時間はこの上なく貴重な時間だったようです。やがて夫人の病状は進み、もう話をする力がなくなりました。妻は自分の手を握っている夫の手のひらにイルドと書きました。ドイツ語のアルファベートで ELD、 それはイヒリベリヒ、あなたを愛していますと、その頭文字であると夫にはすぐ分かったのでした。その3文字の中に妻の思い、夫と出会ってから今に至るまでの一緒に味わってきた喜びと、そしてまた夫と子供たちを残していくことへの切なさと、子供たちのことをお願いしますという、そういう願いと、またしかし神様はいつも最善をなさるお方だと、そういう信頼、それらの妻のまさに万感の思い、それが夫に伝わったのでした。このお夫妻の愛が神様からの賜物であったことが伝わってまいります。イザヤ書の49章はイスラエルに向けて告げられる神様の御言葉が記されます。女が自分の血の身子を忘れるだろうか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れてもこの私はあなたを忘れない、見よ私は手のひらにあなたを刻んだ。神のご愛は何があっても変わらないのだと、お約束のお言葉です。恐れるなと五節は再びおっしゃいます。イスラエルは恐れていたのでしょう。何を恐れていたのでしょうか。やがてのバビロン捕囚の民は何とか生活は成り立っていたでしょう。衣食住の生活は何とか回っていたはずです。しかしそういう中で将来が見えない、希望がない、そういう不安と恐れがあったのかもしれない、そう思わせられます。それは今の私たちにも十分想像ができることではないでしょうか。そういうイスラエルに対して恐れなくてよい、なぜなら私があなたにと共にいるからと神は保証してくださるのです。そしてイスラエルの民を、その子らをバビロンから解放し、また東西南北各地に散らされているイスラエルの子らを呼び集める、そう告げられます。それは私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために、私がこれを創造し、これを形作り、これを作ったからであるとおっしゃいます。それゆえにあなた方は私の商人、私が選んだ私のしもべであると。それはイスラエルの民にとどまらず、クリスチャン、キリスト者も同じです。キリストにあって作られたもの、キリストにあって神の子とされた民であるからです。新約の使徒パウロはエペソのキリスト者に書き送りました。神は御心の良しとするところに従って、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。エペソ書の1章の5節6節、またコリントのキリスト者たちに書き送りました。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。 すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、背きの責任を人々に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられたのですと。コリント第2の5章18、19節です。イザヤ書43章の16節以下、海の中に道を、激しく流れる水の中に通り道を設け、戦車と馬、強力な軍勢を連れ出した主は、それはあの出エジプト、足の海、航海の出来事です。あの大いなる御業は、イスラエルの救いの出来事です。ところが、続いての御言葉、先のことどもを思い出すな、昔のことどもを考えるな、それは一体どういうことでありましょうか。イスラエルの民は、バビロン捕囚の民は、先祖が神の大いなる御業によって救っていただいた。しかし、今や我々は見放されている。見捨てられて、顧みられていない。もはや救いはないと、そう思い沈んでいたことであるでしょう。神様は、先のことどもを思い出すな、昔のことどもを考えるなとおっしゃる。それは、見よ、私は新しいことをするからだと。見よ、私は新しいことをする。今もうそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのかと言われます。この御言葉は、キリスト者の信仰のリバイブ、活性化や、教会や教団の宣教計画、そう用いられることがあります。人の思いを超えた御業を神様はなさるであろうと、そういう文脈で語られることがあります。それは神様の恵みの御業であって素晴らしいことであります。ただ、しかしあまり限定しないように注意を払っておきたいと私は思うのですね。新しいことという言葉は実は前の42章にも告げられているんです。42章の9節です。それはこれまでのイスラエルの歴史、あの出エジプトまでの御業、それを超えること、全く新しいことをすると、そうおっしゃるんですね。それは具体的には、バビロン捕囚からの解放を指します。人の思いもよらない出来事と、それはなります。そしてさらに、異なるさらに偉大なことを指しています。それは、御子を世に使わせてくださり、イスラエルにとどまらずに、すべての人々を罪から救ってくださることを指します。私たちは歴史の中に知ることができるではないでしょうか。神様がペルシアの王キュロスを起こして、おごるバビロニア帝国を倒し、キュロスにイスラエルの民のエルサレム帰還を許可させました。時代は下って、御一人子をガリラヤのナザレの村の少女から生まれさせ、十字架の上に贖いの御業をなさせてくださいました。主イエスキリストの十字架の福音、神の許しの福音を受け入れないユダヤ人たちの迫害によって、初代のキリスト者たちはユダヤを出て国外に福音を広げました。パリサイ派のサウロをキリストの使徒として召し出され、パウロとし、彼を用いて福音はローマ帝国地中海世界へと広げられました。さらに時代は下って、宗教改革を機にローマカトリック教会はプロテスタントの群れに対抗するために世界宣教の活動を活発化させます。その流れはやがてこの極東にある日本にまで及びました。プロテスタントの信仰はヨーロッパ各地に拡大し、それはやがてイギリス国王の離婚騒動という出来事と相まってイギリスに定着します。しかしやがて イギリスの国内で圧迫を受けたプロテスタントの信仰者たちは大西洋を渡ってアメリカに新天地に地方を築きました。そしてやがてアメリカ、カナダからの宣教師たちが使わされてきて、日本にもプロテスタント信仰が伝えられたのです。人間の罪や愚かささえもお持ちになって、神様は御業をなされました。私たち日本のキリスト者もその御業、摂理の中に置いていただいていることを知ることができます。そしてやがて御心によって救い主を拒んで受け入れないユダヤ人、イスラエルの民が主イエスキリストを信じて救われる。福音は全世界に述べ伝えられ、そして世の終わりが来る。世界が再び作り直される時です。私たちの思いはかりをはるかにはるかに超えた、これが聖書大のスケールの新しいことであります。私たちは聖書に聞くことによって神様の御旨に従う歩みをさせていただけるようにと、そう願わされます。イザヤ書43章は神様の驚くべき恩寵、恵みの御言葉に集約されます。25節です。私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さないと。実はイザヤはこの書の初めにすでに御言葉を告げていました。一章の18節です。たとえあなた方の罪が火のように赤くても、雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても、羊の毛のようになると。新約聖書のマタイ福音書は、イザヤ書の御言葉が驚くべき形で実現したということを示しています。マタイ27章では、総督ピラトがユダヤ人たちの要求を受け入れて、主イエスを十字架につけるために引き渡したと記します。27章の28節には、そして総督の兵士たちはイエスが着ていたものを脱がせて、黄色のマントを着せたとあります。主イエスは私たちの赤く染まった罪から私たちを救われたと。イザヤの例えの言葉はここで現実の形として実現をしてしまいました。エペソ人への手紙は示します。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。エペソの2章4節です。もう少しだけ先日ある年配の牧師先生から電話をいただきました。私よりも年長の方で、もう現役は引退していらっしゃる方なんです。こんなことをおっしゃいました。最近一人の人から連絡があって、会ったんですよと。もう中年の男性ですね。でその方は弁護士、東京で弁護士をしておられる方なんですね。で実は今はその宝塚の話、事件がありましたですね。今マスコミでいろいろ取り上げられているようです。実はあれで家族のために、接しようというか、その弁護士としての働きをしているんだと。で、今とっても思い出されることがあって、先生の住所、連絡先を聞いて、こうやって訪問させてもらったんですっていうんですね。それはもう40、50年も前ですが、この先生、元牧師先生が、若かった頃に、 ある教会で教会学校を担当したんですね。で、その時に聞いた話、宗教改革者マルティン・ルターがローマカトリック教会からの査問の使者を受けて問答対論をした。その時にルターは、私は聖書の御言葉に立つと、我ここに立つと、そう宣言をした。それはその頃のことで言えば、異端者として捕らえられて火炙りにされると、そういうリスクの十二分にある、そういう宣言であったんですね。その話がまだ幼かった、少年だった自分の心に残っていた。そしてやがて弁護士になって働きたいと、そういう思いになったんですと、そんな話をしてくれたっていうんですね。で、よもやま話がありまして、この先生は最後に私にこう言われました。神様は私の人生に花道をくださっているのかもしれない、知れないですねと、そう言って笑っておられました。御言葉をお読みをします。イザヤ書の46章の3節4節です。私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りの者よ。体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれた者よ。あなた方が年を取っても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そうと。ヤコブの家、イスラエルの家、そう選び育てられたために呼びかけられました。そしてそれは今、キリストにあって神の子としてくださった私たちへの神様の御心でもあります。イザヤ書はイスラエルの背きの罪、不誠実な姿を暴いています。しかしそれでもなお神様は一方的な許しと宣言をされます。それは神様がお作りになった民であり、神様が愛していてくださり、私の目にはあなたは高価で尊い、そう言ってくださるからです。私たちもこの神様の愛のゆえに、御子イエス・キリストの愛のゆえに救われています。もうあなたの罪を思い出さない。そのお言葉とともに、救い主は今共にいてくださり、生きるものとされています。私たちの前には、私たち自身に見通せない日々があります。あるいは将来への恐れも不安もあるかもしれません。しかしいかなる困難があろうとも、仮に苦しい状況が起こるとしても、私たちを作ってくださった神様、愛してくださっている救い主が共にいてくださる。聖霊なる神様は必要な助けをくださいます。感謝して、信頼して、主と共にある幸いの中を歩ませていただきましょう。お祈りいたします。恵み深い父なる神様、イスラエルの民にも、そして私どもにも、恵みにあふれる御言葉を聞かせてくださり、感謝をいたします。どうぞあなたに感謝し、信頼し、歩み通すことを得させてください。あなたの証人、福音の証人として歩むことができるようにお導きください。救い主イエス・キリストの御名によって、御前にお祈りします。アーメン。
アーメン。